回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月6日木曜日、今日の天気は曇り一時雪。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。いよいよですね、オープニングの一言、天気に雪っていうね、
そうなんですよ、ね、
単語がやってまいりました。
はい、
今日本放送屋上の温度計が 2.0 度となっております。まあこの1月6日が雪降るんじゃないかっていうのは、もう年末ね、去年の年末ぐらいの1週間予報とかで、おいおいおい、これ仕事始めの後いきなり寒波が来るぞみたいなことはね言われてましたけれども、はい、いや、やっぱり実際に来ると玄関開けると、おいおいっていうね。
そうなんですよね。
ここは冷蔵庫かっていう。
しかもですよ、今日ほとんど気温この後上がらないんですよね、うん、
最高気温が、
東京都心3度の予想になってまして昨日と比べると6度ほどいきなりガクッと下がることになるんですよね。
冗談じゃないよね本当に。今2度でこれから何1度も上がるかどうかっていう。
そうなんですよね。ですので今日は本当に寒さ対策をしっかりとしていただいて、そして雪がですね、うん、降るということで、東京都心でもちらりと、ね、こう見えることもあるかなと思うんですが、
はい、
神奈川や千葉県では積もるかもしれないということで、まあ、積もっても1センチほどではないかということなんですが、うん、足元滑りやすくなると思いますので、
ね、
お気をつけくださいね。
まあ、新業アナウンサーに雪の道の歩き方っていうのもねそういえばここの番組のオープニングで習ったと思いますが、はい、あれ結構ツイートが来てて、そうなんですよ飯田さんと、ペンギンみたいに歩くといいんですよみたいな、
ね、そうですね、ペンギンですね、
ペンギン歩きだと。
そうですね、今日は皆さんペンギンになりきっていただいて、あまり急がないようにそして時間に余裕を持った方が、走るともう本当に危ないので。
走るとあれステーンと転ぶよね。
ステーンできますよ本当に。
本当だよね、気をつけなきゃいけないというね、
はい、
ズボン下必須かもしれません。
そうですね、時間に余裕を持ってズボン下を履いてペンギン歩きで今日は出社して通勤していただければなと思います、
うん、はい、お気をつけいただければと。で、まあ、昨日もですね、もう夕方あたりは結構ね、冷たい風吹いてるなという感じだったんですが、昨日ですね、午後から東京都庁に行ってまいりまして、まあ都知事の年末年始恒例のですね、マスコミ各社インタビュー祭りという感じで、実は日程としては年末、去年の年末にも2日ほど組まれていたんですが、
はい、
で年始年明けもですね、日程が組まれていて、でそこで日本総の都庁クラブのですね、宮崎記者頑張ってくれて、年始の日程を取ってくれてですね、でインタビューに行ってまいりました、
はい、
で、まあ、インタビューの模様は後ほど7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで、まあ、たっぷりとお聞きいただければと思います。国政に対してチクリと言ってみたりとかですね、まあ、いろいろ小池さんらしい感じがあったなというところなんですが、でインタビューを終えてですね、で知事次のインタビューに向けて出て行かれるところで、ちょっと渡しといてみたいな感じの一言があってですね、
はい、
カレンダーとか東京都グッズ詰め合わせみたいのをいただいてですね、
そうなんですか、
あらーと思ったんですけど、これねよく見ると結構ね、しっかりとした冊子とかも入ってて、でそこに東京のこう魅力ある街みたいなこう特集があって、でそれが全部英語で書かれてるのよ。でよくよく見ると、2021、スプリング&サマーって書いてあって、春夏ですよね。
お
ーおーと思ったんですけど、これおそらくはここから先は私の想像に過ぎないんですが、
はい、
オリンピックで外国の記者たちに渡そうと思ったものが余ったんじゃないかっていうね。
確かに確かにその可能性ありますよね。
これね、やっぱ大きなイベントがあるときって、うん、その街とかが、海外に向けて売り込むっていうのは結構いろんなところであるっていう、私も乏しい経験なんですけども、一回だけ米朝の首脳会談、初めてのトランプさんと、はい、キム・ジョン
ウン、シンガポールの仙洞里ですよね、確かね、そうだそうだ、
であの時は シンガポールアイっていう観覧車の真下のところの、シンガポールグランプリって F1 のね、グランプリやる時のプレスセンターになるところが、特設のプレスセンターになっていて、でそこのもうあらゆるところにですね、同じような冊子が置いてあって、シンガポールをね大々的にアピールするっていう、シンガポール政府観光局が相当これ力も金も入れてっていう感じで、でそれだけじゃなくて、あのプレスセンターの中のこうレストランみたいなところで、シンガポールはこんなもの、美味しいものがいっぱいあるんですよみたいなものをこう夕飯時とかに出してくれたりとか、朝飯時はあの、パンにこう甘いこうジャムというかね、確かココナッツかなんかで作ったカヤトーストっていうやつをですね、食わしてくれたりとか、いろんなことやってたのを思い出して、なるほど、そういうところに相当こう準備をしてたのが、これでも捨てるのももったいないしということで、まあ配ってんだろうなという感じだったんですけど、まあまあまあ、そういういろんなところにコロナって影響出たんだなというのをね、こう改めて感じるところであります。まあ、あの後ほどね、そのオミクロン株など消費者心理、経済にどういう影響を与えるかなど、今日も飯田康之さんとね、深めていこうと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田信義アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターお寄せください。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずはニューヨークの株式市場が、2営業日連続で最高値更新という流れ、さ あ今日はどうだったかというところ、そして岸田総理大臣、昨日は経済3団体の合宿観会に参加しました。企業トップに改めて賃上げを要請しております。それから消費者心理について、オミクロン株の拡大で4ヶ月ぶりに悪化しました。さらにトヨタ、アメリカの新車販売で初めて首位に立ったというニュース、そして日銀の国債保有残高2021年の、分が出てまいりました。あれ減ったぞっていう話があります。そして小池都知事のインタビュー、7時40分過ぎです。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。各紙の一面をざーっと見るとですね、今日は沖縄、まん延防止等重点措置適用申請と、いうこと、まあ、アメリカ軍基地周辺、山口、広島も明日にも決定と、読売新聞の一面トップ、そして朝日新聞も沖縄まん延防止適用へ政府方針、広島、山口も調整、それから産経も沖縄まん延防止今日要請、新規感染全国で2638人と、いうことになって、おります。それから東京新聞も、コロナについてですけれども、首都圏基地の街不安というですね、まあ、米軍基地からコロナが流行ってるんだみたいなことを印象付けようという感じもあるのかというところであります。まあ、あのアメリカは1日で100万人の、ね、感染ということになってますけれども、ただ、過分にしてですね、死者の数や重症者の割合というものを大きく取り上げた、メディアがあったかというと、私はあまり見ないなという感じなんですが、まあ、そういうことを考えるとオミクロン株になってきて、まあ、あのアメリカはですよ、通常の風邪に近い、あるいはインフルエンザに近いような対応をしているのかなというところで、他方日本は水際というところがあるので、まあ、もちろん そこのね、ギャップみたいなものをこう埋めるべく政府が努力するっていうのは大事だと思いますが、まあ、そういう事情もあるんだろうというところであります。まあ、後ほどこれに関してはね、今日のコメンテーターの飯田康之さんと、深めて、いければと思っております。それから毎日新聞はずっとですね、このおしんと新時代という、一面トップを続けています。まあ、あの特集で一面というところで、人物金定点観測、外国政府の意図探ると、あの AI を活用して、で、まあ、あのウェブ上にある本当にいろんな情報の中から、特定のですね、まあ、あの情報を抜き取るというか探し出すというようなこと、これあの膨大なデータの山から AI を使って宝を引き出してくるっていうのは、まあね、常套手段というかこれやれるっていうのはずっと前から言われてはいたところですけれども、まあ、実際にこれを使っているんだという話が、出てきております。それからですね、気になるニュースということで、これですね、まだ新聞の国際面なんかだとそんな報じられないんですが、海外のメディアだとかネット上でちょっと話題になってきたのが、カザフスタン、カザフスタンでですね、結構激しいデモが行われていて、で、まあ、まだ現地での、ね、報道というか、ネット上に上がっている映像などを見ると、治安機関が、デモ参加者に対して発砲したなんていうことも、ね、出てきていると、まあ、最大都市のアルマトイというところでデモ参加者と警官隊が衝突、1人が死亡というところで、その引き金となったのは燃料価格の引き上げに対して抗議するデモだと言われております。まあ、元々このカザフスタンというところは、ね、旧ソ連から独立したわけですが、独立からずっと初代大統領であったナザルバエフという人が、まあ、独裁的な強権を振るっているというふうに言われていました。まあ、なんといってもですね、首都の名前を自分の名前に変えちゃうっていうぐらいのもんで、ヌルスルタンというね、名前に変えてしまうということ。もともとアスタナという名前だったんですが、いうぐらいの人でございます。で、その人からですね、トカエフという人に大統領は変わってるんですが、ずっと安全保障協議会の議長というのをやっていて、まあ、事実上の陰性が続いていたと。で、まあ、これに対しての不満というのも、まあ、ちらちらはあったんですけれども、まあ、何しろこのカザフスタンという国は天然ガスや石油が豊富に出ると、天然ガスが特に出るという国で、で、天然ガスをですね、政府の補助で相当安く供給していたという。で、この液化天然ガス LNG が非常にこう供給が豊富だったので、で、市民もですね、ガソリン車を、まあ、タクシーと同じですね、LNG に変えて、で、それで乗っていたと。なので、ずっとですね、まあ、ガソリン代というか燃料代は相当安くできていたということで、まあ、それでこう人心も安定していたんですが、ここへ来てですね、まあ、世界的な油の値段の上昇等々もあり、値段を上げたところ、それが引き金になったと。まあ、もともとはだからそういうこうね、不満みたいなものはあったんじゃないかということも言われておりますが、ナザルバエフ氏はですね、その議長職をこう引いたりなんかして、なんとかこうこれで抑えようというようなことになってますが、ちょっとこれこの先行き先がどうなるかで、さらに言うとこう、CO2 の排出の問題もあって石炭火力を やめようと、石炭火力発電ですね、いうようなことがあって、そこからですね、去年の10月あたりから輪番停電も起こってるなんていう話があって、まあその辺も不満が溜まってきた一端になってる。で、なんでじゃあこれ電力がそんなに足らなくなったのかって、 CO2 作業もあるんですが、隣が中国なんですよ。で、中国で、ビットコインとかの暗号通貨のマイニングをやろうとして、で、それで電力を使ってた人たちが、暗号通貨の締め出しを中国政府から食らったんで、その機械一式をですね、全部持って国境を越えてカザフスタンでやろうとしていたと。あれ、それがものすごい電力を食うと。で、そんなこともあってですね、電力不足も起こってしまったという、いろんなこう情勢がこう絡まり合ってるようなんですが、ここが不安定になってくると、じゃあ南に下がるとアフガニスタンもあるし、で、東の方に行けば中国、新疆ウイグル自治区もあるし、というようなこともあるんで、ここの情勢っていうのはちょっと注視して見といた方がいいのかなというニュースでありました。以上、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
と言いつつ先週会っているという
、はい、そうですね、1週間のご無沙汰でございます。1
週間のご無沙汰でございます。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、ニューヨークの株式市場について、まあ、昨日というか現地だと4日まで、3日4日と2営業日連続で最高値更新だったんですが、先ほど終わった5日のアメリカ株式市場ダウ平均は反落、3営業日ぶり反落でした。前の日と比べて$392.54安、$36,407.11で終えたと。まあ、最初上昇したんでおっと思ったんですけれども、その後は反落したようです。
はい、アメリカ明確にインフレ基調になっていますので、株価 というのは、はい、まあ、要は利益の金額ですから、うん、物価が上がれば、うん、まあ、同様のペースで増える傾向がある。なので、株の絶対水準は上昇傾向にあると。
はい。
ただこれに対して警戒感があるのが、うん、ここまでインフレに明確になってきますと、
はい、
アメリカの、まあ、中央銀行である連邦制度、うん、準備制度理事会、はい、FRB ですね、いわゆる、うん、が利上げをどの時点で行うのかというので、うん、やはり揉み合いになってるわけですよね、
は
い、
うん、
で今回の場合はですね、この FOMC、
はい、
まあ
金融政策公開市場委員会、
はい、連邦公開市場委員会、まあ、日本でいうところの政策決定会合の、うんうん、まあ、議事要旨が出まして、
うん、
どうも、はい、利上げが早めになるんじゃない、これ明確に言ってるわけじゃないですよ、
うん、
その中身とか、うんうん、発言の強さからどうも割と早めの利上げじゃないかなと、うん、いう観測が出て落ちるわけなんですけれども、はい、正直これアメリカの株式市場、あとはまあ円ドルの為替は、ここしばらく FRB の行動睨みになります。ですから、もちろんですね、明確に今、はい、利上げするとか、
うんうんうん、
先延ばしするみたいな発言が突拍子もなく突然出てくるということはなくてですね、
はい、
まあ、幹部の発言、
議
事要旨のニュアンスとかから、うん、みんなも腹を探り合ってるような状態、これ続くと思いますね。
匂わせるみたいなところで、うん、これ相場感を徐々に作っていくって感じですか。
そうですね、でアメリカの場合、これ現在起きているインフレの理由は、はい、明確に、財政政策、まあ、財政の方がお金をたくさん使ったから、
はい、
なんですけれども、一方でこの財政を現下のコロナの状況で縮めるってわけにはちょっといかない。さらにバイデン大統領はコロナ関係なしでも、
はい、
10年間、日本円にして100兆円以上の、まあ、ごめんなさい、100兆ドル以上のか、失礼、財政政策を行ってアメリカのインフラ立て直したいと言っているので、
はい、
財政締めらんないわけです。ってなると、その代わりに金融の引き締めを急がないと、さすがにですね、 6% のインフレを OK だっていう人はいないわけで、少しちょっと金融政策に負荷がかかる状況が続くんじゃないですかね。
うん、円ドル相場も1ドル116円10銭付近での取引、あ、一頃と比べるとやっぱり円安になってるなというね、感じになっております。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントの三枝理恵子さん登場です。週末もぜひチェックしてください。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
1月6日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。改めましておはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、企業トップに改めて賃上げを要請。
日本経済の局面転換に弾みをつけるためにも、経済界の皆様におかれては、今回の賃上げに攻めの姿勢でご協力をいただけます、ようお願いを申し上げます。
昨日行われました経済3団体主催の新年祝賀会、岸田総理の挨拶の模様をお聞きいただきました。攻めの姿勢での賃上げと。うんこういうことのようであります。
まあ、安倍政権以来ですね、はい政策、政権の中枢が、この賃上げについて、まあ、注文をつける。もちろん自由主義の国ですから強制力はないんですけれども、
はい
その賃上げに向けてのムードというのを醸成するというのが定番の仕事になったと、これ私はいいことだと思ってるんですけれども、さらにですね企業業績見ていますと、はいまあ、今回そもそもコロナでほとんど業績傷んでないっていう業界、さらに言うとむしろ業績良くなった業界、もあると例えば、まあ、宿泊サービス業や飲食サービス業のように、
はい
まあ、本当に厳しい立場にあるところここがやはり賃上げ困難であるこれはもう当然、雇用を維持しているだけでも大したもんだと、その一方で、まあ、製造業をの、まあ、業種であったりサービス業についてもコロナ影響が少なかったところは、
はい、
むしろ最高益今期出しているところも結構見られますので、これがですね、賃金を上げないっていうのはまあおかしい話と、だからこそ、まあ、社会全体で全ての業界が景気がいいわけではないので、
はい
なんか足並みを揃えてあげるっていう感じにはならないわけですよ、残念ながら、
はい
ですがそういった中でやっぱり業績叩いてるところが社員に還元していくっていう方針がないと、全体的な賃上げにもつながっていかないと、実はですねかつて、はい日本企業って、の特徴っていうのは各会社日本全体なんてそんな関係なくその各会社で業績が上がると、その業績に連動する形で給料を上げるつまり、儲けを株主と従業員の方で、
はい
ま、分配するっていう行動がよく取られていたんですね、ところがですね、だんだんと、ま、賃上げをしないで済むならばしない方がいいというふうに、企業の行動パターンっていうのも変わってきている。これをもう一回業績上がったらそのいわゆるシェアホルダー全体っていう言い方しますけれども、
はい
従業員かもしれないし、まあ、場合によってはお客さんかもしれないし、
で
お客様還元価格なんて言い方もありますけれども、
はい
そういったシェアホルダー全般に利益を分配していくっていう形の対応を、まあ、取り戻していく必要もあるのかなと。
それこそ私学生ぐらいの頃にですねもう20年以上前の話ですけど企業は誰のものかろうみたいなのがあって、はいはい、株主のものなんだからもっと株主に対して還元しなきゃダメだろうみたいなのが、まあ、あの当時横行していて、でどんどんこうねコストを切ってでも株主還元なんだ、みたいなことが横行してた時期、まだなんかそれ引きずってんですかね。
しかもですね、もう一つは長期的に見るとこういった従業員への分配であったり、はいまあ、むしろお客様への分配っていうのが長期の利益にはむしろ結びつくっていう考え方もある、
はい、
例えばその従業員の定着率の高さとか、ロイヤリティ忠誠度とか、やる気とか、そういったものに対して、会社がですね一緒にこの会社をみんなでやってるんだよってなると従業員の士気が上がる、
はい、
こういったことを通じた業績への還元だから株主がまあ優先される、これはまあ資本主義だから当たり前です。その一方でその株主の長期的な利益を見るとですね、
はい、
意外と従業員しっかりとまあ手当てしていた方が上がっていくっていう、まあ、あの分析も一部にあるんですね。で、どうもですね、経営者自体が創業経営者や創業一族を離れて、はい、いわゆるサラリーマン社長になったこと、
はい、
そしてもう一つは短期保有のファンドを中心に短期利益、今年の利益、っていうのを求める傾向が出てきたこと、この2つが組み合わさってのが大きな問題じゃないかと。だからこそ、ま、会社の20年後30年後というのを考える経営者、これ、はい、同族経営とかはだったら当たり前なわけですよ ね、
そうですね。
30年後は多分息子が社長で、50年後は孫が社長なわけなのか、社長というか、まあオーナーなわけなので、そういった長期的な視野を持った経営者、そして安定的で長期保有する株主っていうのを構築すると同時にね、やっぱり企業側のマインドっていうのも徐々に徐々にまたアップデートされていくタイミングなのかなと思いますね。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。消費者心理、オミクロン株拡大で4ヶ月ぶりに悪化。内閣府が昨日発表した2021年12月の消費動向調査によりますと、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数は前の月に比べて 0.1 ポイント下落の 39.1 となり、4ヶ月ぶりに悪化となりました。基調判断は持ち直しの動きが続いていると据え置きということですが、先行きちょっと暗いムードって感じですか。
まあ、この消費者態度指数というのは、ランダマイズされた、ランダムに今取られた消費者に、景気の先行きといいますか、今後の自分の消費予定についてアンケート形式で聞くというもので、
はい、
非常にブレが大きい指標です。何か実際に財を購入したとか、はい、どこどこに旅行に行ったっていう行動に関するデータではなくて、どんな感じですかっていう聞き方をするわけですよね。
最近どうよと。
最近どうよと。今後どうよと。そうするとですね、直近の気分に大きく左右されるんですね。
はい。
で、だからこそ実際の消費は 1,2 割しか落ちていなくても、消費者態度は8割ぐらい落ちちゃったりする。
そんなに変わるんですね。
そういうもの
があって
、だから前の月に比べて 0.1 ポイント下落というと、で横ばいっていうことです。はい、悪化とまではね、正直言えないと思うんですけれども、あと 0.1 ぐらいね、まあ正直誤差の範囲だと思います。
なるほど。
はい。なんですが、なぜこういうことになったか。これまでずっと消費者態度といいますか、まあ、消費者の空気感だった、または街中の人出を見てもかなり急速な回復というのが始まっていた。これがちょっとオミクロン株の話題が出てきて、どっちなんだっていう様子見ムードになっているところもあるんですね。
はい。
で、さらにメディア等ですと、まあ、今回は沖縄へのまん延防止等措置、
重点措置、はい、
これ沖縄県に適用と、
でその方向ということですね。
広島山口についても適用する方向で調整ということなんですけれども、
はい、
確かにその検査で陽性になった方、数を見ると急速に増えている。一方で、病床使用率、
はい、
または、その中でも重症患者向けの病床の使用率を見ると、前回のまん延防止等重点措置の状況とはかなり異なってきているんですね。で、どうもですね、念のため念のため安全に安全にというふうに言えば、
はい、
後から批判されないというそういった、ま、姿勢での行政の施策と続いているんですが、ちょっとですね、落ち着いてそろそろ検査陽性者数よりも入院患者の数、
はい、
病床の使用率、こういったところに、ま、行動規制であったりその自粛の要請っていうのの基準を変えていかないと、これ私いろんなところで、そしてこの番組でも繰り返しお話していますが、
はい、
どこまで続けるのか出口が見えなくなってしまいますよと。で、これ、まあいろいろな、まあ 措置全般がそうなんですけれども、
はい、
こういった感染症の撲滅って文字通りの撲滅ってできないんですよね。で、これはまあ、最近日本語訳が出た自由の国の感染症という本があるんですけれども、これはコロナとは関係なくて、アメリカにおける天然痘、腸チフス、黄熱病、こういったものがどういうふうに、まあ、撲滅されていったか消えていったかみたいなのを研究していて、
はい、
まあ、このコロナ禍で急に再注目を浴びている業績なんですけれども、
はい、
そういった中でどうもこの集権主義、
はい、
集権主義っていうのは失礼、逆ですね、州の自治の強さ、
あ、なるほど、
ですね、というのがその天然痘タイプの病気の拡大を抑えるのにはだいぶマイナスに働くと。
ほー、
一方で、
はい、
腸チフスのような病気の場合はこの集権主義、集権主義ってから州の自治がですね、
はい、
難しいですよね、州の権利の主義っていうのか、集中的な
権力の集中の集権か、
そうですね、これ言葉で言ってると混じりやすいんですけれども、ね、そういった中で日本かなりですね、県の県知事の権限が強い防疫、まあ、疫病を防止する体制ですので、はい、
感染症法の立て付けがそもそもそうなってますよね。
そうなんですね、うん、ちょっとですね、このコロナタイプの病気に対しては、
はい、
難しいシステムになってると。
なるほど。
だからこそもう少しね、政府がしっかりと、まあ、リーダーシップを取って、そして、ここからはマンボウも、はい、ましてや緊急事態宣言も、病床使用率や重症率を基準にするように変えますよみたいなことを発信していかないと、なかなかムードも変わっていかないのかなと思いますね。
そうですよね。ステージ制からレベル制に変えるときにそもそもそう
言ってた
はずなんですよね。そうなんです。で、その研究ってやっぱアメリカの場合って中央政府ワシントンよりもこう各州の権限がそもそも強いっていう中で、そういう経でこの腸チフスとじゃあ天然痘の違いっていうのは、
はい、天然痘は身分の上下なくかかる病気です、は
い、ああ、なるほど。そっか。
一方で腸チフスは栄養状態が良くて、
はい、
健康で基礎疾患がなくてとかいくつか、まあ、条件はあるんですが、基本的に、はい、健康な生活をしている豊かな人はやっぱりかかりにくい病気だったんですね、当時から。
当時は。なるほど。
コロナどっちかって言ったら、
はい、
どちらかというとその天然痘タイプ、身分の上下無関係なタイプなんじゃないかなっていうふうに言われてますね。
確かに所得の上下関係ないですね。
関係ないですね。まあ、なるときはなるし、ならないときはならないっていう病気ですから。
そういう病気の場合は中央集権的な
ものの方がやっぱり抑える力は強いようですね。
では続いてこちらのニュースです。トヨタ、アメリカの新車販売で初の首位。北米トヨタは4日、去年1年間にアメリカで販売した新車の台数が、おととしと比べて 10.4% 増えて233万2262台で、GM、ゼネラルモーターズを上回って全米でトップとなりました。アメリカで外国の自動車メーカーが販売台数トップになるのは初めてで、ゼネラルモーターズは1931年以来90年ぶりに首位を明け渡した形となりました。
はい、まあ、これめでたいニュースではあるんですけれども、ね、正直、はい、来年は抜き返されます。
間違いなく、
間違いなく。というのもですね、
はい、
なぜ GM がこんなに販売台数を落としたかと言いますと、これ半導体不足を受けてというふうに言われてるんで、いよいよトヨタだって半導体不足の煽り受けたじゃねえかと、
ね、日本の国内ではその話出てましたよね、
はいはい。これがですね、GM の場合、その半導体供給や部品供給を、中西部、アメリカの中西部の工場に頼っていて、ここがコロナとは別途、大寒波で打撃を受けたので、は
い、なるほど。
トヨタに比べるとサプライチェーンの打撃が大きかったんですね。で、その結果ですね、もともと GM はですね、当初の販売目標台数でいうと、このトヨタの実績よりももっと多くを販売予定してたんです、
うん、
ただ全然作れなかった。 ですね。
なるほど。
で、そうすると、まあ、今年以降ですね、はい。この年末年始あるあるですけれども、今年以降はですね、うん、やはり正常化していくと、工場の生産可能台数、まあ、生産のキャパシティですよね。これ見るとやはり GM の方がまだトヨタ、特に北米向け、アメリカ向けですと上回っていますので、まあまあちょっと抜き返されはするんだろうなと思います。
なんかこれある意味アクシデントでぴょっと首位に立ったみたいな感じですか。いやトヨタって悪目出しするとまずいなみたいな感じで首位はなかなか取らないんじゃないかみたいなことがかつて言われてましたけども。
そうですね、まあ今回の場合はちょっとアクシデントによる周囲なんですけれども、やはりトヨタ自体がですね、かなり大きく方針を変えようとしている、その一つが、自動運転への対応、で、その自動運転への、その技術的なといいますか、個々の車に搭載する技術以上に共通のプラットフォーム環境を作っていく、これによって他社の自動運転車についてもトヨタの技術というのを使えるように検討していく、こういった競争も今後盛んになっていくと思います。
なるほど。パソコンとかにおける OS を取っちゃうみたいな
ですか。そう、 OS を取りに行ってますよね。
ここが主戦場ですか、この先は。
はい、だと思います。
ということで、この時間経済学者明治大学准教授飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。日銀の国債保有残高。日本銀行は昨日2021年末時点での国債保有残高がおよそ521兆円となり、前の年の年末と比べておよそ14兆円減ったことを明らかにしました。減少は2008年以来13年ぶりとなります。2008年以来ってことはリーマンショック対応以来
ということですね。で、もともとなんで日本銀行が国債を購入することを、これが金融緩和につながるかというとですね、本当であれば、重要なのは金利がずっと低い、特に短期金利が低い状態が長く続くってこと、これが重要なんです。
はい。
ところがですね、日本銀行がいくら、これから金利ずっと低いまんまで推移させますよって言っても、信じてもらえない可能性がある。
はい。
例えば、1999年から2000年にかけて、または2006年から2007年にかけて、低金利をずっと続けますよって言っといて、ちょっと景気が回復したら、騙し打ちのように金利を上げてきたんですね。
はい、
だ信じてもらえないわけです。
うんうんうん、
そうするとですね、むしろどんどんどんどん国債を購入して、そうすると金利が上げづらくなるんですね、実は。で、この金利が上げづらい状態をわざと作ることで、ほら、こんなに金利上げづらい状態なんだから、金利上げないでしょ？ないって分かってくれるよね？っていうふうに言う、これが目的なんですね。で、徐々にこの国債購入の重要さが減ってきたのは、言うてこんだけ日本銀行が国債を持っている、ってことはその代金として、市中の一般の銀行の口座にたくさんお金がある、 ってことは、まあ、金利上げないよねと。だからこれ以上国債購入を増やすことが、あ、これは金利低いままだわっていうマーケットの確信を呼び起こす力があんまなくなってきた、うんうん、そうするとそこまで国債の保有残っていうのを重要視する意味合いが薄れてきたので、うんうん、日本銀行は長短金利差コントロールっていうちょっとね複雑な、はい、どちらかというと金利そのものの動きにコミットする方向に、まあ、軸足を移していっている、こんな状態いいですね。
でこれね、一生懸命それをやりながら物価とのこう見合いを見てても、うん、なかなか物価が上がっていかないですもんね。
ただですね、この物価については、私は4月と10月がポイントだと思っています。
今年の、
はい、なぜかというとですね、はい、実はこんだけ物価が下がっているといいますか、まあ、上がっていないなんですけれども、もちろんエネルギー価格、輸入品の価格は上がってますよ、はい、でも国内の製品の物価は横ばいか、むしろちょっと下がってるじゃないかっておっしゃられる方いる。しかしですね、これらのうち、はい、だいたい 1% から 1.2% は、うん、携帯電話料金のせいなんです。昨年の4月から、はい、これはもう菅首相の肝入りで、携帯価格が大幅に下がりました。携帯というか通話価格、うん、月額利用料等が大幅に下がりました。
はい、
それがだいたいね、20% ぐらい下がったんですね。でその後また安いプランが出てきて、結局のところ、この菅首相の政策の前の段階よりに比べて 30% ぐらい携帯の料金下がってます。
ああ、なるほど。
なので、ね、いや、俺は通話料変わらないぞっていう方いたら、うんうん、ちょっとプランの見直しをされた方がいいですよという、話なんですが、この 30% の、まあ、携帯価格の低下。
はい。
大体ですね、我々は、月の支出のうち 5% ぐらい携帯代みたいなんですよ。大体まあ月収手取り30万の方が20万ぐらい消費していて、消費活動にお金を使ってて、そのうち1万円が携帯代って思うと、
ああなるほど、大体そんな感じかっていうところ。
ここが3割下がると、大体 1.2% ぐらい物価そのものが下がったってっていうカウントになるんですね、統計上。
そのぐらいのこう寄与率というか、
そうですね、になると1から 1.5% の間ぐらい物価を押し下げてると。ただこれは、
はい、
不連続にボンって下がっただけですから、はい、前年比で見た時の影響が4月5月ぐらいから前年同月比で、はい、もうすでに携帯電話料金が下がった後の物価になります、うんうん、そうすると少し物価に上押し圧力が働きますので、
なるほど、
目に見える形で、まあさすがにね、アメリカのようなインフレにはならないと思いますが、
はい、
デフレではないという状況にはまあ回復できるのかなと思いますね。
なるほど。今エネルギーとか全部を除いた数字だとマイナス 0.7 とか
0.67 ぐらいですね。でこれがプラス 1.2 されるとなると、うんうん、まあだからプラス 0.5 ぐらいなので。
なるほど。お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ小池百合子東京都知事インタビューということで、東京都の現状未来についてお話を伺ってまいりました。昨日の午後に伺ってきましたが、その模様をお聞きいただきます。知事、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
虎年ですね。
体調いかがですか。
はい、おかげさまで充電はしっかり行っております。はい。
でまあ、そのコロナ、東京都、ね、6000床を超える病床の確保であるとか、さまざま対策はすでにやっていらっしゃると思いますが、はい、改めてどういったことをまずは備えていらっしゃいますか。
オミクロン株は足早いですね、非常に早い、でかつ今病床数などとはかなり整えているところではあるんですが、さらには経済ですね、これを確保していかなければいけないなと。
年初に岸田総理大臣が、オミクロン株全員入院というものはもう変えるんだということをおっしゃいました。まあ、この辺医療逼迫度合い等々第5波の経験等を踏まえると知事これどうご覧になります？
そうですね、まあ、最初は水際をどう抑えるかから始まって、はい、あとオミクロンの特徴等々を考えていく必要があるというので、はい、臨機応変、結構岸田政権って臨機応変だと思うんで、その良さを発揮してもらいたいというふうに思っておりますし、それとやっぱり3回目のワクチンってもっと早くにスタートしてほしかったし、今になって900万余剰がありましてなっていうのはね、はい、
3回目の大事さってものはやっぱりこう現場にいらっしゃると身に染みて感じる部分はありますか？
やはり現場での蓄積がありますので、ぜひほぼ2年間の、ね、蓄積をベースにしながら、看護師さんの確保もそうですし、ワクチンの打ち手の話もそうですし、はい、着々と進めていきたいと思いますが、
で、まあ、この、ね、山を越えていって、まあ、いつの日か、まあ、マスク外してみんなで生活できるようになればと思うんですが、そこに向けてというか、まあ、次への一歩、まあ、オリンピックパラリンピック終わってこの先ですけれども、まあ、やっぱり技術革新イノベーションとかその部分で東京はこう日本を引っ張っていく立場だと思います。どういったことができますか？
例えば例のミドリムシの方もですね、もともと東京都で表彰して、はい、それでまあ信頼を得て多くの資金を確保されて今非常に乗っていると。ぜひユニコーンからデカコーンに育つというのは、あれもまあ、言ってみればバイオフューエルにもなるわけでね、はい、
そうですよね。
それってグリーンなんですね。でやはりグリーンという分野っていうのはこれからスタートアップでもまた東京都の成長ということ、でちなみにグリーンでいうと、はい、東京はいち早くグリーンファイナンスという分野に着目して、はい、都でもグリーンボンドをいち早く出しました。私は本当にね、環境大臣の時の後かな、パリ市がグリーンボンドを発行してるんですね、まあ、かなり前から。でなんとそこに日本の機関投資家がせっせと投資してて、
なるほど。
でそれを享受するのはパリ市なんですね。日本のお金でパリ市の環境を良くしてるっていうのはなんかおかしいんじゃないのと思って、まあ、それも一つかもしれませんが、地球を考えれば。でも東京で東京のお金を回して環境を良くするっていうのは、はい、それは正しいのではないかと思って、そういうグリーンボンドを発行して大人気です。その他この今金融もですね、はい、グリーンでなければ投資の対象にならないという時代ですので、はい、例えば分かりやすいところでは都営住宅の屋上、空いてるんですね。お布団2枚分ぐらいしか太陽光ポコッと乗っかってるだけなんで、はい、そこを今イノベーションしてますので、より軽くなっている部分もある。これらを進めて、あと個人の住宅についても、はい、太陽光発電の設置義務化、うんうんうん、まあ、これはむしろディベロッパーなどの方に訴えかけるものですけれども、それに水素であるとか、まあ、いろんな方法がありますので、総力戦で、はい、グリーンをしっかりやっていきたいと思ってます。
さあ、最後にお聞きの皆さんに向けて2022年、どういった年になるか、知事の方から抱負等々お願いいたします。
そうですね、1400万都市でありますけれども、まあ、要は人だと、第7代の東京市長を務めた後藤新平さんの言葉は重要です、はい、1に人、2に人、3に人ということで、一人一人が光り輝くっていうのが、小資源国日本とすれば一番重要な宝物だというふうに思っております。
小池知事インタビューをお聞きいただきました。
うん。
まあ、コロナの話もね、もちろんありましたけれども、まあ、沖縄はなんか8割ぐらいオミクロン株にというところですが、まあ、東京に関してはまだまだデルタ株も。
そうですね、アメリカ等でも、まあ、オミクロン株の割合下方修正されたりして、どうもそのデルタ株とオミクロン株ですとある程度その圧倒的にオミクロン株が強いというほどではないようだと。でこれはまだまだ、まあ、確定的なことではありませんが、やはりデルタ株の方がやや重症化のリスクは高いようですよ、うん、という状況なので、はい、まだまだ予断許さないところではあるんじゃないですかね。
そして、まあ、次への投資というところで、まあ、ユニコーン、うん、あるいはグリーンボンドという、うん、話が出てきました。ま
あ、これグリーンボンドは自治体とかあとは企業が、はい、まあ、お金を借りる債券を発行するときに、うん、これは例えば再生可能エネルギーに投資するための資金ですよとか、あとは環境にいい技術開発のための資金ですよということでお金を集める、うん、債券を発行する。でですね、これアメリカ等ですと、はい、州が発行するグリーンボンドだと一部税制の優遇があるので、
ほ
う、それ非常に注目されるところではあるんですが、都はまだそこまでは言っていないと、
うん
うん、で、まあ、むしろですね、これからなんといってもこの SDG とかグリーン関連、なぜ注目されるかって言ったら、はい、みんなが環境に目覚めた、うん、わけでもないんですよ、
わけでもない、
要はですね、はい、国策なわけですよ。これね、相場の世界に国策に売りなしと、いう有名な言葉があって、
なるほど、
これ世界的にこの SDG クリーンエネルギーであったり、まあ、しかもねクリーンエネルギーって言っても含む原発っていうのを、
はい、
ヨーロッパは明確にしてます、は
い、
原発を含むグリーンエネルギーへの投資というのが世界的な、まあ、特に西側諸国の共通の政策になるわけですね。そうしたらそれに乗っかった投資っていうのはリスクが低いはずだっていう、はい、当然投資家ですから、何もね、はい、事前事業やってるわけじゃねえっていう話で、しっかりと儲かる目処が立ってるので SDG が図は注目されてると。これがですねミレニアム開発目標、
はい、
SDGs の前のやつとの大きな違いなんですね。正気だとか投資の機会だと思ってる投資家が多い、
はい、
そういう意味でこの東京都のグリーンボンドについても、うんうん、今後例えば政府から各自治体のグリーンボンドに対して税制の優遇がある、
うん、
かも設定されるかもしれませんし、
はい、
日本銀行も気候変動対応オペレーションという形で、はい、そういった投資を行う銀行への資金、調達をまあ、楽にしていくっていうことをやってるわけですね。で今後 SDGs を考えるときには、はい、一つは対、まあ、東側、うん、といいますか対中国への、はい、人権問題を中心とした、まあ、締め付けの、方向性、そしてもう一つは、はい、再生可能エネルギー原発等を正気とするヨーロッパの動向、この商売の方ですね、
はい、
この2つを政治と商売の両方を見ながら、まあ、SDGs っていうのが何なのかを考えていかなければいけないと思いますね。
まあ、なんといっても17個目標があるわけだから、うん、その中には、ね、人権とかあるいはこう貧困の撲滅であるとか、うん、その貧困だって、途上国だけじゃなくって、うん、先進国我が国の中だって貧困だとかっていうのは当然あるわけで、
うん、
こうその辺も実は目標であって CO2 だけの話じゃないんですよね。
まあ、そうなんです、
ね、
そうなんです、うん、やっぱりね CO2 が一番ちょっとお金に関わってくるっていうんで注目はされるんですよね、はい、そしてもう一つ人権は一番対中国の政治に関わってくるから注目される、
はい、小池都知事のインタビュー、そして、まあ、SDGs などについてもお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト、 YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト、 YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、 さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター。さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。